だという絵の記事でした。で、今日はですね、エブヤタル、ヨアブ、シムイという3人の人物に対して、裁きがなされるという、それぞれですけれどもね、そういう記事、そういう内容であることがわかります。そして結論としては最後の46節に、こうして王国はソロモンによって確立したというところにつながっていきます。ですから、いろんな、準備がなされて、そして最終的にはソロモンの王国が確立したというところですね。そこに結論が至るということがわかります。それで、ソロモンが、三人に対してですね、裁きを行う場面なんですけれども、最初は祭司エブヤタルという人物に対してでした。26節、それから王は祭司エブヤタルに言った。アナトテの自分の辞書に帰れ。お前は死に値するものだが、今日はお前を殺さない。お前は私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだと。そういうふうに祭司エブヤタルに対してソロモンは言ったということが記されてあります。祭司エブヤタルは一章の最初に出てきましたけれども、ダビデが弱ってきた時にダビデを見限って、アドニアについてしまった、ヨアブと一緒にアドニアについてしまった人物でした。それで、そのことのためにお前は死に値するものだというふうに言われていますけれども、でも死は免れたということがわかります。アナトテに、自分の辞書に帰れと、帰りなさいということで、死は免れましたけれども祭司職からは追放されたと、そういう裁きだったということがわかります。で、なんで死を免れたのか、その理由についてソロモンは、お前は私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだということで、ダビデとの関わりのことがここで言及されております。主の箱を担ぎ、祭司としての務めを十分に果たしてきたということでしょう。そして、ダビデと共に苦しみを共にしてきた人物であったということがわかります。で、エブヤタルっていう人物が改めてどういう人だったかってことを振り返ってみますと、お父さん、父親はアヒメレクという人物です。で、アヒメレクというのはノブの祭司の一人でして、これは第一サムエルの22章に出てくるんですけれども、ダビデが、皆さん思い出すでしょうかね、サウロに命を狙われて、逃げる場面があるんですね。その時に、彼はパンを持っていなくてこのアヒメレクのところにやってくるんです。そしたらそこには聖書のためのパンしかないということで、神様に捧げられたパンしかないということだったんですが、でもアヒメレクはそのパンをダビデに与えて逃亡に手を貸すんですね。そういうことがあったんです。ところがそのことがバレてしまってですね、サウロにバレてしまって、サウロはなんとこのノブの祭司を皆殺しにする虐殺事件が起きるっていう非常に悲惨な出来事が起きたっていうのが第一サムエル22章に出てくることなんですね。で、その時に一人だけ命免れてダビデの元に逃げてきた人、アヒメレクの息子なんです。その人がエブヤタルだったということが第一サムエルに書いてあることなんですね。で、あの時お父さんは殺されてしまったんだけども、みんな虐殺されてしまったんだけど、ギリギリ一人だけ逃げてきてダビデの元にやってきて、で、それからはもうずっとダビデに仕えてきた、若い時からダビデに仕えてきた、祭司として、主に仕えてきた人物であったということであります。そしてこの人はダビデその後本当にいろいろ苦しい目にたくさん遭いましたけども、でもその時もいつも一緒にいた人だったんですね。まさにここでソロモンが言っている通りに、父ダビデといつも苦しみを共にしてきた人だった。でもこの人がこんなにね、ダビデによく仕えてきた 苦しみを共にしてきた人が最後の最後の時になんとダビデを裏切って、そしてアドニアについてしまったというのはとても残念な感じがしますよね。どうしてそうなってしまったのかなというふうに思いますけれども、まあある意味では人の気持ちのなんて言うんでしょうか、儚さというんでしょうかね、そういうものも私たちは感じさせられるのかなと思いますけれども、でもまあそういうことがあったために、あの死は免れたということが言えると思います。死に値する罪を犯していたんだと思うんですけれども、そのことのゆえに死は免れて、ただ祭司職からは追放ということになりました。でそのことに関して27節で解説があります。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から追放した。城でエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就したと。でここまで来るともう一つ分かることがあるんですね。このエブヤタルという人は実はエリの家系の子孫にあたる人だったと。エリっていうと皆さん思い出すでしょうかね。これはサムエルの時代の話になります。ダビデのもっと前ですけどもね、あのハンナが、祈って、そしてサムエルが与えられた時に、サムエルは主のものだって言って神様にもうお捧げしてしまうんですけども、その時に預かったのがエリ先生だったんですね。エリだったんです。そしてその後少年サムエルが神様の声を聞いて、サムエルサムエルっていう声を聞いた時に、サムエルはエリが自分を呼んでると勘違いをして、エリ先生って言って、なんかお呼びでしょうかって言って言ったって話がありますけれども、あそこに出てくるのがエリなんですね。イスラエルの祭司エリです。でもエリはそういう形でサムエルととても親しい関わりがあったわけですけれども、二人の息子がいまして、ホフニとピネハスという息子がいたんですが、この二人の息子は横島だったと。そして非常に祭司職ではありますけれども、随分勝手な仕事をして、主への捧げ物を侮るという大変大きな罪を犯していたってことが出てくるんですね。でそのことのゆえに、この息子たちは裁かれる。そしてその息子だけじゃなくて、実はエリもその息子たちをそのままにしておいたということで、エリも裁かれるというですね、そういうことが第一サムエルの中に出てくるんですよね。でその時の言葉が成就したと、ここで成就したということが解説として記されてあります。随分昔の話なんですよね。随分前の話なんですけれども、でもこういう形を通して神様の言葉が実現しているということを私たちはここで教えられる、気づかされることかなというふうに思います。はい、これが祭司エベアタルに対しての裁きでありました。で2番目にヨアブに対する裁きが下される場面が28節から35節まで続いていきます。28節、この知らせがヨアブのところに伝わった。ヨアブはアブサロムにはつかなかったが、アドニアについていたのである。ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角をつかんだということになりました。でこの知らせがヨアブのところに伝わったというのは、ソロモンが、エブヤタルを追放したというその知らせが、届いたということですね、ヨアブのもとにも。でエブヤタルとヨアブは二人で一緒になってアドニアに組した、人物でしたので、今度は自分の番だと思ったわけですね。それで彼はもうそれを聞いてすぐに、天幕に逃げ、主の天幕に逃げ、祭壇の角を掴んだって。これアドニアがやりましたね。同じですよね。それはもう神様の憐れみにすがる行為なんですね。祭壇の角にこう掴んで神様の許しを請う、憐れみを請うというね、そういうこう姿なんですけれども、まあそういう命乞いをしたということになるのかなというふうに思います。でここにヨアブはアブサロムにはつかなかったが、アドニアについていたのであるっていう解説が出てきます。でアブサロムが、ダビデの息子のアブサロムが、ダビデに反逆をして、 裏切ってね、戦いを起こした時は、ヨアブはダビデについてましたね。ダビデの味方をしておりました。ダビデをサポートする立場でした。でもアドニアが裏切った時はアドニアについてしまったというね、そういうことが経緯がここで説明されてあってですね、アブサロモの時はヨアブはとても良かったのに、このアドニアの方時にはついてしまったという意味でこの言葉が語られているのではなくて、実はアブサロムの時にも実はヨアブはいろんな不満を持ってた、ダビデに対して。あの時はかろうじてそういう形には出なかったけども、心の中ではダビデにいろんな不満を持っていた。その不満がアドニアの時には明らかになったっていう、そういう意味の解説ですよね。あの時は良かったけど今回はダメだったと、そういう意味ではなくて、あの時にもうすでに始まっていた問題がここに来て明らかになったというね、そういう意味の解説であります。それで何かこう隠されていたもの、秘められたものが何かをきっかけとして急に吹き出してくるということはあるんですよね。私たちでも時々あると思います。一応形としては収めていて、なんとなくやり過ごしていても、実は心の中にいろんな思いがあって、でもそれが状況が変わって何かきっかけが起こると一気にそれが吹き出してくるっていうのはね、そういうことが私たちにもあると思いますけれども、まさにヨアブがアドニアに着いたっていうのはそういうことだったということであります。それで彼はすぐに天幕に行って、そして角を掴んでですね、祭壇の角を掴んで命乞いをしたわけですが、でも結果としては彼は、それにもかかわらず討ち取られたということがこの後わかることです。で、ソロモンにそういうヨアブのことを告げる人がいて、そしてソロモンは何て言ったかっていうと、29節で行って彼を討ち取れということなんですね。ヨアブに関してはもう容赦ないっていう感じでしょうかね。そして彼は討ち取られてしまうんですけれども、その理由はですね、なんで討ち取られてしまったか、その理由はですね、31節に出てきますね。ソロモンが言う言葉ですけれども、こうしてヨアブが理由もなく流した血の責任を私と私の父の家から取り除け。32節、主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返される。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり剣で虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちにイスラエルの軍の長であるネルの子アブネルとユダの軍の長であるエテルの子アマサを虐殺したのだということですね。で、彼がやっぱり裁きを受けなければならない理由は、理由もなく流した血の責任を取らなければならなかった。そしてそれは善良な二人の者、アブネルとアマサという二人の人物を虐殺したっていうことですね。そのことのゆえに彼は裁かれたと。ですからダビデを裏切ってアドニアに着いたっていうことも大きな罪だったんですけども、それ以前に彼はこういうことをしてたわけですね。その責任がこう問われたというかね、その罪を問われたということがこの記事からわかることかなと思います。で、ヨアブはね、もう分かってたようですね。自分はもう殺されるって覚悟していたようです。外に出ようって言われて、でもヨアブはいや、ここで死ぬって、もう角につかみながらね、でも私はここで死ぬって言ってるっていうのは、これだけ哀れみにすがっていてもそれは叶えられないっていうことは彼は意識していたっていうかね。でそれは旧約聖書を読んでると、出エジプト記なんか出てくるんですけれども、やっぱ人の命を殺した者はやっぱその命を持って責任を果たさなければいけないってね、殺されなければならないっていうことがちゃんと明記されてますね。そしてそれが 誤って人を殺してしまった場合もあります。故意にではなくて、そういうつもりではなくて誤って人を殺してしまった時に関しては、逃れの場所がちゃんと用意されていて、その人に関してはある程度の猶予があるんですけれども、そうではなくて明らかに殺意を持って策略を持って殺したものに対しては容赦がないっていうかね、それはもう裁かれなければならないっていうことが旧約聖書にちゃんと書いてあるんですよね。ですからいわばそのことを分かっていたと思います。ですから自分のしてしまったことの罪の大きさっていうものをこう自覚しながらある程度覚悟ができてたんだろうなと思いますが、必死に角に掴んではいましたけれども、でもやっぱり彼は裁かれるということで命絶たれたという結論になっていくことが分かります。35節、王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍団長とした。また王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとしたということで、今までずっとダビデに仕えてきたヨアブ、そしてエブヤタルも祭司エブヤタル追放されましたけどもね、本当にこう長い間ずっとダビデに仕えてきたのに最後の最後の段階でこういう結果になったのは本当に残念だなという感じがしますね。でもやっぱり最後は裁きがあるってことですね。そういうことがこの御言葉から私たちに教えられていることだと思います。で最後にシムイという人ですね。シムイという人に対する今度裁きが下される場面が36から最後の46まで記されていきます。でシムイという人はですね、エブヤタルとヨアブに関しては、明らかにアドニアに組みした人でしたね。ダビデを裏切った人でした。ところがシムイはですね、一章の、8節見ると分かるんですけれども、シムイはアドニアに組みしなかったって書いてるんです。ですからダビデが弱ってきて、エブヤタルとヨアブはもうダビデを見限ってですね、アドニアについていくんですけど、シムイは別に裏切らなかったんですね、その時にね。シムイはダビデと一緒にいたわけで、ダビデの側についていたということで、ですから裁かれる理由がないような感じもしますよね、シムイに関してはね。ところがダビデは最後に遺言を残しましたよね、ソロモンに対して。前回でしたっけ、学びました。でその遺言はですね、9節かなと思いますが、2章の9節ですね。シムイに関してこんな言葉をソロモンに残していました。しかし今は彼を咎のないものとしてはならない。あなたは知恵の人だから、どうすれば彼の白髪頭に血を染めて黄泉に下らせられるかがわかるだろう、という遺言を残してたんですね。それでシムイっていう人はアブシャロムによってダビデが追われた時にですね、非常にこう激しく呪った人なんですよね、ダビデのことを。非常にこう冷たい言葉で厳しい言葉で激しくダビデを呪った人物だったんですけども、でもその後の彼はちょっと反省して悔い改めたようにも見えたんですね。ですからなんかソロモンとの関わりにおいては全然問題がないっていうかね、かつてダビデとの関係においてはいろいろあったんだろうなと思うんですけれども、ソロモンとの関係においては特に問題はないし、アドディアの事件の時にも別にシムイは裏切らなかったしね、ダビデの側についていたし、特に問題がないようにも見えるんですね。ところがダビデはソロモンにちょっとこの言葉、ダビデが残した言葉、判断が難しいですよね。どうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかがわかるだろうって言い方していましてね、まあこの言葉を聞くと、まあシムイをちゃんと裁きなさいって言っているようにも聞こえる。でも あなたは知恵の人だからって言われていて、その裁きに関してはあなたが判断しなさいっていうね、あなたの判断で彼に裁きを下しなさいってこう言われているって、どうしたらいいのか悩んだんじゃないかなと思います。ソロモンはね、そういうふうにはっきりね、裁きなさいって言われてるわけではなくて、あなたは知恵のある人だから、知恵の人だからって言って、あなたに任せますよっていうような感じですので、ソロモン非常に悩んだんじゃないかなと思うんですよね。でも何かやっぱり彼に処分を下さなければいけないんでしょうけれども、でも何か取り立ててね、悪いことをしているようにも見えないしということでね、非常にこう悩んだんじゃないかなと思います。そこで、彼はここでどういう判断を下したかって、36節ですけども、王は人を使わしてシムイを呼び寄せ彼に言った。エルサレムに自分の家を建て、そこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならないって言いました。で、彼はエルサレムに住んでいいよって許可を与えたんですね。家を建てて住んでいいよと。だからこの時は裁かなかったということですよね。ただ一つ注意というか警告を加えております。どこへも出てはいけないって、そこからどこへも出てはならないという言葉を付け加えてたんですね。それでそれを聞いて、シムイは自分も裁かれるのかなと一瞬思ったのかと思うんですけれども、でもそうならなかったということで、少し安堵したのかなと思います。37節でソロモンはこういうふうに言ってますね。出て行ってギデロンの谷を渡った日には、お前は必ず死ななければならないと覚悟しておけ。お前のうちの責任はお前自身の頭上に降りかかるのだと、こういうふうにこう警告を与えていたわけですよね。で、とりあえずエルサレムに家を建てて住んでもいいよと。で、この時点ではお前を裁くことはしないよと。でも、このギデロンの谷を渡ることがないようにっていうね、そういうことがもしあったならば、お前の血の責任はお前の頭上に降りかかるよというね、そういう、こう警告を与えていたということがわかります。で、よろしゅうございます、しもべ王様のおっしゃる通りにいたしますってことで答えていますので、シムイはね、命が守られてほっとしたのかなと思います。で、その時はちゃんとダビデの言う通りに従いますという気持ちを持っていたことがわかります。ところが3年経ちました。3年の後の出来事なんですけども、シムイの2人の奴隷がガテの王マーカの子アキシュのところに逃げるという、そういう出来事が起こった。39節に書いてあります。それであなたの奴隷たちが今ガテにいるっていうことを聞いたわけですね。それでその知らせを聞いた時に、シムイは何をしたかというと、ロバに鞍を置き奴隷たちを探しにガテのアキシュのところへ自ら行ったということなんですね。奴隷を探しに行くのに別に自分で行かなくてもよかったのかなとは思いますが、彼は自ら出て行ってしまったということなんですね。で、あの時ソロモンに言われた言葉を彼は忘れちゃったのかなっていうかね、どうだったのかなっていうのはちょっとこう考えさせられるところです。あんまり真剣に受け止めてなかったのかもしれませんね。あるいは忘れてたのかもしれませんが、とにかく出ちゃったんですね。そして見つけて戻ってくるわけですけれども、でもそのことがソロモンに知らされると。そしてシムイを呼び出して42節で言いました。私はお前に主にかけて誓わせ、お前が出てどこかへ行った日にはお前は必ず死ななければならないと覚悟しておけと警告しておいたではないか。するとお前は私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私がお前に命じた命令を守らなかったのかというふうに答えたんですね。あなたは主に誓いましたよねと、私の命令に従うと言いましたよね、どうしてそれを守らなかったのですかという問いかけです。そしてそれだけではないんだなと思うんですね。もっとことは深刻だったんだなというのは44節です。王はまたシムイに言った。お前は心の中で自分が私の父ダビデに対して行ったすべての悪をよく知っているはずだ。主はお前の悪をお前の頭に返される。ということで、この時の出来事じゃなくて 結局あのダビデに対してシムイが呪いの言葉をぶつけたっていうあの時の責任がここで問われているっていうことに気づかされるんですよね。でここまでこう読む時に あの時に犯した罪はまだ処分されずにずっと残されていた。とりあえず彼反省してなんか悔い改めたようにも見えたんですね。でその後ずっとダビデに仕えてきたようにも見えるから何の問題もない解決されたのかなというふうに表面的には見えたわけだけども、でもここに来てはっきりしたと、ずっと前に犯したの罪がずっと残されていて今ここではっきりしたという、まあ、そういうこう宣言なんですね。それで結局彼はただ単にその時の命令を守らなかったという以前にもっと深いところに問題があったということを、まあ、ここでソロモンに指摘されていて、そして彼も最終的には処刑されてしまうというですね、そういう結果になったということがわかります。王はエホヤダの子ベナヤに命じた。ベナヤは出て行ってシムイを討ち取り、シムイは死んだと。そして最後こうして王国はソロモンによって確立したと。で今日はそういう話だったんですけれどもね、三者三様の裁きがなされたということかなと思います。で今日の聖書の箇所を通して私たちが学ぶべきこと3つあるかなと思いますけれども、1つは隠されていた罪は必ず明らかになるということですよね。ヨアブがねダビデに対して抱いていた不満とか心の中で密かに犯していた罪っていうのはずっとやっぱりあったんですよね。そしてその時その時の状況の中でヨアブは一生懸命生きてきたのかもしれませんが、最終的にはそのことが明らかになって裁かれてしまうということ、あるいはシムイもずっと前にダビデを呪ってそういうふうにね激しい言葉で呪ったというそういうことがあって悔い改めた反省したように見えてるけれども、でも実は本当は深いところではその罪は十分に処分されてなくてずっと残っていたということが最後の最後に問われるというかね、やっぱり隠された罪は必ず明らかにされるということを私たちはここから教えられるんじゃないかなというふうに思います。で2番目にやっぱり主は必ず裁きを下されるということなんですよね。必ず最後の瞬間にやっぱり私たちは裁かれる時がやってくるということですね。で今本当にこの世の中見てるとね、本当に人間のわがままが暴走してる時代になっちゃったなっていうかね、本当に自由とか民主主義とかって言葉を吐き違えてですね、もう何でも言ってもいいんだと、何を言ってもいいんだというような感じでですね、もう本当にSNS が広がったってことも大きいんだと思うんですけど、面と面と向き合ってはかな言えないようなことが、このネットではものすごい勢いで拡散し、ものすごいすごい冷たい激しい言葉をぶつけてるっていうな、そういう誹謗中傷がですね、もう本当にあちこちに広がってるっていう、そういう世の中になっちゃいましたよね。もう誰もコントロールできなくなってきてるっていうかね、本当にそういう世の中になってしまっているのはとっても残念だなと思うんですけれども、でも私たちはね本当に覚えてなくちゃいけないなと思いますね。必ず裁かれるんですね。必ず主が裁かれるっていうことをちゃんと覚えておいて、私たちのやっぱり心の中にあるもの、そして言葉が清められるようにですね、本当に祈っていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。そして最後にやっぱり罪をそのまま放置しておくということはいかに危険であるかということですね。やっぱりちゃんと罪は本当にその時その時に始末するっていうんでしょうか、処分するっていうことがどんなに大事であるかっていうことをこの記事を通して私たち教えられるんではないかなと思います。一応表面的には反省したりね悔い改めたように見えたとしても、でも実は私たちの心の中にいろんな問題が残っていることがありますね。ずっとその罪がもう温存されて保存されてしまっていることがあるんですね。それを放置しているということがいかに恐ろしいことかということを私たちはこの記事を通してしっかり学ぶ必要があるんじゃないでしょうかね。そして必ず最後裁かれる時が来るわけですから、その時が来る前にちゃんと私たちは本当に罪を告白して、そして本当に許しをいただくということがどんなに大事なことかということ ことを私たちは今日の箇所を通して教えられたいなというふうに思います。時々教会の中でも愛という名前のゆえに罪が放置されてしまうということもあり得ることかなと思いますね。愛がとても大事なんですけれども、でも愛という名前のもとに罪が放置されて教会がだんだん清さを失っていくとかね、だんだんそういうこういろんな問題を抱えるようになるってことあり得ることだと思いますね。でもこの間の説教でも教えられましたけども、やっぱり清くなければ愛はないんですね。清さの中に愛は宿るという本当の愛はやっぱ清さの中にあるものですよね。罪をそのまま放置したまんまの愛というのは本当の愛ではないっていうかね、それは非常にこう人間的な愛ということになってしまうんだと思いますが、私たちその聖なる神様の前に生かされているということを忘れないように、いつもいつも主の前に本当に清く歩むことができるように、御言葉の光に照らされながら私たちはイエス様の十字架を仰ぎ続け、そして恵みによって生かされるものでありたいと思います。はい、今日はここまでにして、したいと思います。お祈りを持ってお祈り、終わりにします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちの心をいつも主が探ってくださることを覚えてありがとうございます。私たちの中で曖昧になっていたり、またそのままに放置されているような悪い思い、罪があるならばどうぞ許してください。どうかそれを御前に告白して、そして十字架の恵みをいただいて、しっかり許され清められる、その恵みを味わうことができるように、どうか助けてくださるように導いてください。御言葉による導きに感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。